マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第103回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。103回目ですね。結構ですね、ポッドキャストアワードのお話が出てからですね、リスナーさんがかなり増えていきまして、 iTunes ストアのね、ランキングでもですね、ちょっとかなり上の方まで行くこともあれば60位80位とかね、そこら辺ずっと停滞することもあるんですが、ここ最近10位台をですね、なんか常時いさせてもらってるという状況でして、新しくね聞かれた方、あとここ最近ぐらいバックナンバーから聞き始めてる方とかね、聞いてますよとかね連絡いただいたりしてますんで、今後ともですね、よろしくお願いします。そんな形で11月5日にポッドキャストアワードアップルストア銀座での皆さんがね集まってですね、でその中に私も仲間入れてもらいまして、ちょっとイベントをやろうかなということで、実際昨日ドットネットラボので、ね、勉強会だったんですけど、マイクロソフトの品川でやったんですが、もう皆さんの前でアップルに乗り込んできますと、マイクロソフト側の代表として参りますという話で、頑張っていってくらいアウェーな環境でと話を、されまして、ちょっとねいろいろお話といってもですね、場所が場所なんでお話しするにできない話という状況もあるんですが、ちょっとね皆さんとお会いできればなと、いろいろお話できればなと思っております。でよろしくお願いします。このポッドキャスト番組、いろいろ聞いていただいている方からちょっと、リクエストとかありまして、ちょっとねそこら辺のお話をしたいなと思っております。といってもですね、私もこれあんまり詳しく深くは知ってるわけではないんで、いくつかというお話をさせてもらいたいんですが、ツイッター、これツイッターのですね、クライアントは何がおすすめですかねという話を言われまして、Windows 用のツイッタークライアントですね。そんな話がありまして、私もですね、これツイッターのクライアントっていうのはですね、実はどれがいいのかっていうのはなかなかこれって決め手があるようでないという状況で、いろんなもの乗り換えて、やっぱりこれだとかね、例えば iPhone でやエコーホンですよね、いろんなのに乗り換えてみて結局これに戻ってくるという感じなんですが、じゃあ Windows の場合どんなのがありますかという話で、ちょっとね下見たいというか、私の使ってるものをいくつかお話ししてみたいなと思うんですが、ですね、まず一つ目がですね、これやっぱりツイートデッキ、今最新がバージョン 0.38.1 って書いてありますけども、こちらねツイートデッキですね、Adobe の Air で動いている、Twitter クライアントでして、マルチアカウントにもね対応してるんですが、私アカウント1つしか持ってないんで、大体1つのアカウントで使ってまして、でさらにこれ Facebook の方もですね使えるということなんですが、これちょっと私は Twitter でしか使ってないんですけどね、やっぱりメインで使ってるのは私はこれになります。実はこうつぶやき入力して URL とか貼り付けても自動的に短縮すぐしてくれてですね、割とこうリアルタイムに情報を更新するとか、そこら辺もですねタイムラインの流れを追うというような時にはこのツイートデッキなかなかおすすめじゃないかなと思っています。実際ですね、普通の私のフォローしているタイムライン、あとメンションズということで自分宛ての返信、ダイレクトメッセージ、あとは指定したメンバーとかリストとかハッシュタグとかですね、そういったのをこういくつかこう縦にこう表示することができまして、それが同時に見れる、横スクロールしていかなきゃいけないところもあるんですが、同時にこういくつか見れるっていうことで、大体中身はねいつもこれ見るっていうのを決めてるんで、そうやって見るとですねやっぱりこれが一番使い勝手がいいんじゃないかなと、そんな風に見ています。ただこれ一つだけ難点がありまして、日本語のね入力の時にですね時々うまくいかないことがあるんです。例えば入力したはずがうまく入力できなかったとか、で初期のバージョン、前のバージョンですね文字化けすることがあったりとかですね、これすごくいいソフトなんだけどどうも日本語関係の対応がなというのが一般的に言われているお話ですね。とはいうものですね、文句言いつつも一番これがいいかなと思って、使っているという状況です。それとあとはですね、これ Windows に限った話じゃないんですが、ウェブアプリというウェブサイトというかフートスイート、発音が合ってるかどうか分かりませんけど、ウェブサイトにフートスイート .com ということでアクセスしてここでアカウント作りますと、これももう同様のツイッターのクライアントとしてこうウェブ画面上に動くということで、もうウェブ画面の中にあるんですけど、見た目はほとんど独立したクライアントソフトのように見えます。これもですねなかなか同様にですね 普通のタイムラインとか自分宛てだとかダイレクトメッセージだとか、こう縦方向にタイムライン表示、それぞれのタイムライン表示していることができまして、ただやっぱりウェブアプリということで、こうリアルタイム性に関してはですね、こう自分でやっぱり更新は定期的にやってくれるんですが、実際こう自分で更新していかないと、こうどんどん流れるようなタイムラインの時はですね、ちょっと追従できないなというところがありまして、のんびり使う時はこれを使っているとかいうことがあります。ただこれの特徴がですね、リプライした時、ツイートデッキの方は、もし違ったら教えてもらいたいんですが、ツイートデッキの方はですね、例えばリプライがあった時に何のつぶやきに対してのリプライだったかっていうのがね、すぐわからないんですね。ところがこのフットスイートの場合は、リプライがあると会話を表示するっていうリンクがあって、それを押すとですね、一連の会話がずらっと表示出てしてくれるんですね。そういったことで会話の流れを見るとか、やり取りするときはですね、わざわざこのフットスイートの方に切り替えてやってるという状況です。これも定番の2番目という形ですかね。それと3番目にご紹介するのがシーズミック、シーズミックデスクトップ2というツイッタークライアントです。こちらはですね、もちろん日本語表示入力とも問題なくできるんですが、特徴的なことは何を挙げるかと言いますと、これなんとシルバーライトのアウトオブブラウザーのアプリケーションです。シルバーライトをですね、ブラウザ上で動かすんじゃなくて、ブラウザの外でシルバーライトのアプリケーションを動かすということで、シズミックデスクトップ2、こちらがね、もうこれだいぶ1年ぐらい前からですね出てるんですが、出た時にこれシルバーライトで作ってあるんだぜっつってね、結構話題になったことがあるんですね。こちらもですね、気分的に使ってみるというかね、その時の、ちょっと気分的なところもあるんですが、使ってみたりしています。でただですね、これ一つだけ注文をつけたいというところなんですね。各こうするタイムラインがこうやっぱり縦横にこう分かれて表示されるんですけど、ね、この幅がですね変えられないんですね。ここの幅が変えられれば、順番はね簡単に変えられるんですけどね、この幅がうまく変えられないんで、ここだけでなんとか、ならないかなというところで、ただすごい画面もおしゃれというかですね、おしゃれというか落ち着いた感じがあって、画面デザイン的には私これ一番、好きですね。そういったことで、これシーズミックデスクトップ2はシルバーライトで動いてるということで、そこら辺のね、例えばシルバーライトアプリケーションここまでいけるんだよってことをちょっと知りたい方というのはですね、ちょっとまずインストールしてみてはどうでしょうかという感じです。もちろんこれ通常通り、使ってもね、なかなかいいんじゃないかなと思っています。これ最後にお話ししたいのが、これマイクロソフトの方が使ってて、教えてもらったんですが、メトロツイットというソフトです。その名前の通りですね、 Windows Phone 7のようなインターフェースの画面、フォントの使い方とかアイコンっていうかね、の使い方ですね、ここら辺がですね Windows Phone 7とよく似てるんですね。でとってもじわっと表示するっていうね、特徴的な画面とですね、それとですね、例えばよく見たい検索結果でよく見たいグループとか、個人の方、ここら辺を選択するとですね、ピン止めする機能がありまして、ピン止めといっても Windows 7のようなピン止めじゃなくて、実際このメトロツイートの中に、スレッドとして、ピン止めするという形で、何もこれピン止めじゃなくてもいいんですが、そんなところまでですね、こう Windows Phone 7っぽく作ってるというところがあります。これちょっとね、とってもおしゃれというかですね、面白いんで、これもちょっと試してみるのもいいんじゃないかなと思ってます。画面デザインが一番スッキリしてて、個人的にはいいんじゃないかなって気がします。ということで、他にもですね、たくさんあるんでしょうけど、私は何が使ってますかというと、ここら辺をよくいじってます。やっぱり一番使ってるのはツイートデッキなんですかね。日本語入力がなってね、結構文句言いつつもですね、これを使ってて、使ってる時々アドビアのですねアップデートがあったりとかね、ツイートデッキも結構メンテナンスされてるようで、アップデートありますよとか言ってね、更新とかしてますんで、今後もねちょっといろいろこう日本語関係ちょっと改善をしてもらいたいなというところと、ちょっと今後も使っていきたいなと思っています。あとはウェブブラウザで簡単になるフットスイートと、シルバーライトのアプリケーションシーズミックデスクトップ2で、あと最近出たメトロツイート、ちょっと Windows Phone 7のような雰囲気を味わいたい方はですね、こちらをお勧めしたいなと、そんな風に思っております。他にもこれっていうのがありましたらですね、ちょっと私にですね教えてもらいたいなと思っております。 はい、それでですね、じゃ次もう一つお話ししましょう。 Windows Phone 7、これのですねツイッターアプリケーション、これは何かおすすめするものがありますかというところがあると思います。私もですね Windows Phone を使い始めて、まず何やろうかなって、ツイッターのクライアントソフトいいのないのかなと、そんなところから始めまして、いくつか入れてますんでちょっとご紹介したいなと思うんですが、一番おすすめしたいのを先に言いますと、ツイッターの公式アプリ、ツイッターの Windows Phone 用の公式アプリ、これがですねなんだかんだで一番おすすめだったりします。それほど高機能とかいうわけではないんですが、まあ、必要最低限の機能、もちろん入ってるんですが、動きがとても軽快なんですね。これが一番で、これパノラマということで横スクロールさせてって画面を切り替えるという方法を使うんですが、これまあツイッターアプリはです、ね、Windows Phone のツイッターアプリ全般的に言えるんですが、そんな風に使ってまして、まあ、指で横にこうスクロールしていくとですね、例えば自分全体のタイムライン見たい時とか、自分宛だとかね、自分宛の個人メッセージだとかね、リストから選ぶとか、そんな風に選ぶことができます。あとまたですね、検索といってすでに設定してあるハッシュタグ、これも一覧を登録されているものから選べることができますので、そういったことを使うときはですね、これ非常にいいなと。で、何よりも動きが快適なんですね。本当に動きが快適なんです。だからそこら辺で、気分がいいなと思っている、ところで、ツイッターの公式アプリ、これをお勧めしたいなと思います。ただですね、これリツイートするときに、いわゆる公式のリツイート、つまりコメント付きのリツイートがですね、あまりサポートされてない。で、リプライ書くのは簡単なんですが、ただリツイートだけするにいいんですけど、コメント式のリツイート、まあ旧帝と書くコメント付きのやつがあるんですが、これ旧帝と書くとですね、確かコメント付きでリツイートできるんですけど、発信元の方の ID が入らないんですね。例えばアットマークの誰々さんというのがそこだけね抜けてしまうんですね。ってことはその人に対するリプライだってことはね、この人に何か返信で言いたいんだけどっていう時に、その人のね ID が入ってないんで、ちょっとこのコメント付きリツイートはあまりその自分の用途に合ってないなということで、そこだけですねちょっとこのツイッター公式アプリは 100% 使うなという状況ではないという感じです。それとですね、あと次に皆さんよく使うのは、皆さんってね Windows Phone を使ってる皆さんですね、結構これが入ってるんじゃないかと思いますが、 MO Tweets というソフト、これですねフリー版と有料版両方あります。で、私はフリー版を入れてるんですが、こちらもですね、これバックが黒で白地に出てくるちょっとこう Windows Phone アプリっぽい感じがすごくするやつなんですが、こちらもですね、広告、無料版の方は広告が出てくるんですが、これも快適に使えます。やっぱりメトロインターフェースで対応してまして、タイムラインの次へイメンションズ、インボックス、あとは指定したハッシュタグとかね、そんなこともできますし、新しいツイートが取り込まれると、バイブレーターがブルッブルッとなるんですね。まあ、そんなことでですね、ちょっとこれも面白いなというところで、私も他にそのツイッター公式アプリ以外いないかなっていう時に、まあ、皆さん使ってるのを教えてもらって、MO ツイーツというのを使っています。今でもこれ今立ち上げてますけど、もうブルブルブルブル言いながらタイムラインが更新されていきますね。まあ、そんな形ですね。ただね、これ一つだけなんですが、これスクロールさせるときにかなり早くスクロールするんですけど、なんかね感覚的に自分が止めたいところでうまく止まらないということですね。そんなところがあって、これなんかですね、表示する位置とかいうのがなんか自分の思ってる通りに動かないところがありまして、ちょっとそこだけねなんかレスポンスが悪いように見えてしまいます。動きそのものすごくいいんですけどね、なんか自分のなんかタイミングに合ってないなと、そんな感じがしてますので、まあ、ちょっとこれ使ってみてですね、あ、これもいいじゃんっていう方結構おられると思いますので、試してみてください。それとシーズミック、またシーズミック出てきましたね。もうシルバーライトで作ってるんで、 もちろんですね、もう Windows Phone でもシーズミックあるなということで、これ非常に期待してまして、これもですね、やっぱりピボットで横スクロールするインターフェースになってます。これもですね、特にこれといった特徴っていうのは、使ってて、まあ Twitter アプリなんでね、これといった特徴でそれほど大きな差が出てくるわけじゃないんですが、これももちろん Twitter だけじゃなくて Facebook も対応していますし、 この辺のタイムラインはですね、マルチアカウントも対応してますんで、こうタイムライン表示させたり切り替えたりとか、そんなこともできるようになってます。あとこれもですね、やっぱりスクロールさせてかかることがある。そう、もしくはですね、あのピボットでこう横スクロールさせるときに思わずタッチしちゃったら、そのタッチした場所のつぶやきが詳細表示されてしまうとかですね、どうもこのタッチするところで、うまく来た人通りにね動きしないなった時があるんですね。でこれはやっぱり、Windows Phone の機能の違いなのかなと思ってましたけど、ちょっとこれ個々のアプリケーションごとにですねそういう違いがあるみたいで、まあそこら辺はですねやっぱりこれも使われてる方非常に多いんで、ちょっとインストールしてみて自分に合ってるかどうかっていうのをね、見てみてもらうといいと思います。ROWI っていうんですかね、これね、 ROWI というソフト、こちらもですね、これ軽くていいなっていうソフトがありまして、これは有料版とお試し版あります。こちらもですね軽いということで、軽快に操作させるっていう意味ではですね、これソフト結構使われてます。結構いろいろ使い込んでる方もですね、このソフトもいいですよということで、教えてもらいました。結構ですねマーケットプレイスにあるんですけどね、うまく探し出せないことがありまして、まあ、その中で探し出せなかったんだけど、すごくシンプルでいいなというソフトもこれが該当します。ツイートキャスター、これ結構かっこいいアニメチックな鳥が出てきましたけど、こちらもですね同様にツイッターのソフトということでありますので、ただこれもちょっと動きがですねちょっとカクカクしてるというかですね、リアルタイムにボンボンボンボン使いたい、流れるものを使いたいなって時はね、ちょっとまだきついのかなと。あとこうピボットでこうスクロール、横スクロールさせるときにうまく切り替えられないとかですね、うまく切り替えられないっていうか性能が悪いとかじゃなくて、なんか裏で処理してて処理に回ってないんじゃないかなと思っておりますが、そんなところもあります。あとお名前とかね出しますと、ツイーターライトというソフト、これツイーターライトってつくとライトじゃないやつがあって、これ有料版だったりするんですけど、ツイーターライトとかですね、あとツイート WP、 これ多分 Windows Phone の WP なんでしょうけど、そういったのもあります。結構ですね、まあどれ使っても同じようなというところがあるんですが、こちらのですねツイッター WP というのは、画面が結構、まあ、漫画チックというかですね、面白い風になってまして、結構ちょっと楽しい画面でいろいろやってみたいなという方ですね、このツイッター WP というのを、おすすめしたいなと思ってます。まあ、これもですね今ちょっと手元で動かしてますけどね、これちょっと久々に立ち上げたら、ああこれいいじゃんって感じが、ちょっとしますんで、ね、ぜひね試してみてもらえればと思います。まあ、そういった形でですね、今上げただけでもももも出てくると、で多分言っててもまだ足りないなと思うくらい、まだありますよって言われるのもあるかもしれません。まあ、それでですねどんどん探検していって、試してみていただければと思っております。それと最後に、Twitter アプリというわけじゃないんですが、People Hub、 Windows Phone に表示に載ってます People Hub ですね、こちらにですね登録されてるお友達の方、そのタイムラインが全部表示されます。しかもですねこれ登録してる SNS が全部もできますし、選んだやつ複数だけとかもできます。全部がいっぺんに表示されるんですね。今私の設定では Windows Live のメッセージと Facebook と Twitter と LinkedIn、 これがですね全部いっぺんに表示されます。もちろん全部じゃ困るって方はですね Facebook だけとかもできるんですが、ここら辺がですねPeople Hub に登録されている方が全部こう見えてしまうと。でこれ結構ね実は Twitter のアカウントとアプリとしてはこれなかなかいいんじゃないかなと思ってます。当然自分が何かつぶやきたかったら Me ですね、自分のあのアイコンタッチして、ポストメッセージで言葉を発信すればいいです。もしくはそのタイムライン、 People Hub のタイムラインに返事を書くとかですね、そんなこともできます。でそれもグループ分けできるんですね。これ People Hub の機能です。例えば .NET Lab のメンバーだけ、マイクロソフト MVP の方だけ、マイクロソフトの社員の方だけとかいうふうにですね、私はこうグループ分けをしているんですが、その人だけのつぶやきを見たいと、発信を見たいということで、People Hub に登録した方のグループ分けしたところの What's New というところで、皆さんのこうつぶやきっていうかね、状況が一目瞭然だということで、もちろんですね、ちょっとスクロールさせるとですね、その方たちが Facebook に登録している写真もいろいろ見れるということで、この人とのつながりですね、そこを重視してみたいんでしたら、Twitter のアプリに入れないでですね、People Hub だけでやっていけると。つまり Windows Phone の標準の最初の状態だけでですね、結構こう ツイッターとか SNS でですね、楽しむことができますので、もう無理に探さなくてもですね、実はこれだけでも結構いけるんじゃないかなと、そんな風に思っていますので、Windows Phone 使われている方、ぜひですねこちらを活用してみてはいかがかなと思います。私もですね、なんとなく People Hub 立ち上げて、そこでなんとなく皆さんの状況を見てなんとなく返事をしているとかですね、そんなこともあります。でここから返事をすると Windows Live から発信したという、ような、プロパティというかですね、属性がつきますので、まあ、これも面白いんじゃないかなと思ってますね。試してみてください。まあ、そういうことで、以上ですね。Windows と Windows Phone、こちらのね、Twitter のクライアントアプリについてちょっとお話をさせていただきました。はい、第103回目、Twitter アプリ、Windows 版と Windows Phone 版の Twitter アプリについてお話をさせていただきました。リクエストいただきました。本当にどうもありがとうございます。今後ですね、こんなこと話してっていうのがあれば、お話したいと思っております。リクエストを受けてるんですが、まだ保留になってるやつがもう1年ぐらい保留になってるのが実はありましてね、それもちょっと気になってるんですが、おいおいやりたいと思いますんで、忘れてませんので、よろしくお願いします。はい、そういうことで、私も無事リンパン休日が明けまして、今日ね9月25日なんですが、昨日9月24日ドットネットラボ、マイクロソフトシナモンに久々というか、その前にダブルヘッダーのテックフィルターズいるんですけど、ドットネットラボの勉強会としては3ヶ月ぶりに行ってきまして、Windows 8のですね、ライトニングトーク、それと、なぜかレコーディングダイエットのライトニングトークをやりまして、結構ね、もう皆さんと久々においでして、その後懇親会でもね、お話できてね、すごく、有意義な一日でした。ですね、昨日はですね、マイクロソフトのエヴァンジェリストの川西さんにお越しいただきまして、キネクトのお話をしていただきました。実際私キネクトの話はですね、テックフィルターズのセミナー行って、その時に、ね、川西さんの話聞いてるんで、まあ、ちょっと同じお話を聞かせていただいたんですが、またその後のですね、キネクトにこう近距離で使えるための、ね、レンズのようなものが、メガネがついたとかね、そんな新しい情報とかもいただきまして、結構ね良かったと思っております。やっぱりあれですね、ライトニングトーク久々やりましたけど、やっぱ3ヶ月間ブランク開けちゃうとですね、ちょっとね緊張しますね。はい、まあ、そんなことで、また来月も、出たいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。それと、今日9月25日日曜日なんですが、実はマイクロソフト MVP for Windows Expert IT プラということをやらせていただいてるんですが、期間がですね、去年の10月1日から今年の9月末までということで、あと5日間 MVP を守ってます。でその後とどうなるかと言いますと、10月1日にですね、つまり2011年の MVP の受賞が発表されるんですね。でもちろんこれは私は前も話した通り7月にですね応募しまして、10月1日に発表ということになります。もう正直、ポッドキャスト番組やって1年間もう変わらず続けて、さらにブログとかも書いたり、ドットネットラボの勉強会とかもいろいろやったりしてですね、活動はしてるんですけど、最終判断を下すのはですね、アメリカのマイクロソフトの製品部門の方とかなんですね。でそれがその方たちがどう判断をしてくれるのかなということで、結構通るかどうかわからないな、とドキドキっていう状態なんですね。まあ、昨日もドットネットラボでね、10月発表という方が、何人かおられまして、まあ、その中で私のこれ番組聞いていただいている方もいるんですが、まあ、受賞できなくてもね、何も失うものはないしという話をしてまして、まあ、そりゃそうだねということで、まあ、ダメだったらもう一回じゃあ10月応募書類書こうかという話をね、ちょっとしてたところです。まあ、MVP 取ること自体がですね、目的ではないんで、まあ、あまり固執することはないと思うんですけど、とは言ってもですね、10月1日に発表があると思うと、ちょっと私も結構今から結構ドキドキしている、状況です。で来週の配信はですね、再受賞できたか、落選したかというお話をね、しようかと思っております。まあ、どっちにしてもマイクロソフト MVP としてのネタがありますんで、そこらのねお話をねまた改めてしたいなと思っております。ということで、次回マイクロソフト MVP としてですね、 とお会いできること、お耳にかかれることをですね、祈りまして、ちょっと今回の配信とさせていただきますということで、またネタをですね、いろいろ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。